会派質問、新年度のまちづくりを問う。思考会。代表者、福田健吾。副代表者、佐々木照彦。岩田淳二。土屋晴美。藤井康弘。吉安慎太。姿勢、方針質問。戦略の転換点について。質問。これまでの戦略の修正も辞さない覚悟とあるが、人口減少社会において何を基準に行っていくのか。答え、厳しい将来人口推計予測の中で、人口減少に抗うためには、一段とレベルを上げた状態で、すべての分野の戦略を見直さなければならない。その都度、その時々に、その事業に一つずつに丁寧に当たって、戦略の転換を図っていきたい。地域防災マネージャーの配置について。質問。新年度は新たに地域防災マネージャーを配置するとあるが、これにより我が市の防災力はどう向上するのか。答え。防災体制の強化充実、自主防災組織の育成、地域防災計画の改定、関係機関との連携強化の4つの主な役割を担い、有事の際には、被災状況の的確な把握や、それを踏まえた自衛隊の派遣要請など、大きな調整業務に当たることを考えている。新年度予算質問、小中学校改修事業について、質問、本事業は、学校施設、長寿命化計画や、公立学校等施設整備計画に沿った内容となっているか。答え、令和2年3月に周南市学校施設等長寿命化計画を策定し、この計画に沿って毎年計画的に事業を進めている。日々の調査などをする中で、特に安全確保のために早急にやる必要があるものについては、この計画に関わらず、優先的に計画に乗せて進めている。全体の予算については、長寿命化計画の中では、一定の財源が必要というところを示している。昨今では、小中学校で8億円余りの予算を計上しており、令和6年度については、9億円を超える予算計上となっている。安全確保のため、事業をこれからも計画的に進めていきたい。多子世帯保育料無償化事業について、質問。山口県が第2子保育料無償化を発表したが、その影響額は、また保育園以外の子ども施設との調整が不可欠であると考えるがどうか。答え、市への影響額は差し引きして4300万円程度、負担増を見込んでいる。市内の様々な幼児教育施設と情報交換を行い、周南市の子育て支援を進めていきたい。会派一般質問。小児インフルエンザ予防接種への一部助成について。質問。今シーズンはインフルエンザによる学級閉鎖が相次いでいる。予防策の一つに、インフルエンザ予防接種があるが、13歳未満は2回の予防接種が推奨されている。家族が多いと経済負担が短期間に集中する。13歳未満の小児インフルエンザ予防接種をより促進させるために一部助成を提案するが、市の見解は。答え、小児インフルエンザ予防接種は、接種を希望する方が一定数いること、また家族で接種すると経済的な負担も少なくないことは認識しているが、予防接種の有効性や費用対効果の検証がなされていないなどの課題がある。今後、国の動向及び他の自治体の接種状況などを注視し研究していく。質問。中学校3年生を対象に高校受験を応援する気持ちを込めて、インフルエンザ予防接種の一部助成をしてはどうか。また、 県内の女性状況を把握しているか。答え、県内では岩国市、下松市、宇部市の3市が実施しており、助成額は各市とも1回2500円で、接種率は 30% から 40% と聞いている。家庭の経済的負担が大きいことは認識をしている。近隣自治体の状況を踏まえ研究する。部活動の地域移行について、質問。令和8年度に順次学校部活動を廃止し、周南市地域クラブを完全実施する計画である。移行後の負担などについて保護者から心配する声を多く聞く。本市はなぜ平日も含めての移行なのか。肝心の内容はほとんど決まっていないのではないか。保護者に会議の情報が全く行き届いていないのではないか。答え、生徒数の減少が予想されることや、アンケート結果から児童生徒の部活動に対するニーズが多様化している状況を考えた結果、平日・休日を一体とした地域移行を目指すとしている。今後も専門部会での協議を進め、文化・スポーツ活動推進協議会で適宜報告するとともに、学校教育課のホームページなどを通して情報を発信していく。質問。中山間地域や郊外になると受け入れ体制や指導者の確保は難しいと考えるがどうか。答え。将来的に事務局を担っていただく予定の体育協会や文化振興財団からそれぞれの団体に声かけをしており、ご協力いただけるところもあると聞いている。周南市民の会。代表者、小林雄二。副代表者、島津幸男。尾崎隆則、田中明、友田秀明。市政方針質問。人口減少対策について。質問。人口減少対策の質を高めるとは、具体的にどのように施策を展開していくのか。答え、今やっていることを含め、これからも効果的な事業を数多く実施して、でき得る限りのことをやっていきたい。大周南構想について、質問、防府市から柳井市までの5市4町を合わせた大周南構想、そして笠戸島から大津島、長田もしくは新南洋に向けての周南ブリッジ構想を提案したいがどうか。答え、戦略の転換を考えながら、夢がある生活に切り替えていこうと示しているが、さらに大きな夢が描けるように頑張りたい。新年度予算質問。新たな一般廃棄物ごみ処理基本計画について、質問、基本計画、そして食品ロス削減推進計画とはどのようなものか。答え、基本計画策定にあたっては、環境省作成の指針に沿って、関係法規、関連計画と整合性を図りながら、本市の課題を整理し、基本方針の策定や課題解決に向けた検討をする。また、基本計画の中に食品ロス削減推進計画を盛り込み、食品ロス削減に向けて行政、市民、事業者が連携した取り組みを進めていく。和田地区のオンライン診療について、質問、具体的な内容は、答え、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくための医療提供体制の構築を目指し、オンライン診療を導入する。令和6年7月の開始を予定しており、予約制でオンライン診療を行う。薬の処方は、郵便局と薬局をオンラインでつないで、服薬指導をし、自宅へ郵送したい。防災用トイレについて、質問。避難所のトイレとして、トイレトレーラーを導入してはどうか。答え、 トイレにもいろんな手段があるので、端子での導入がいいのかを含めて、何を優先すべきか検証していきたい。写真説明。能登半島地震の被災地、輪島市で使用されたトイレトレーラーの写真が掲載されています。写真説明終わり。会派一般質問。高齢者のゴミ出し支援について。質問。現在、ゴミ収集車が入り込むことが困難な場所でのゴミ収集方法について、どのような検討を重ねてきたのか。答え。市が運営主体となり、市の職員あるいは委託業者が利用者の玄関先から家庭ゴミの収集を行う支援体制などについて検討しており、直接支援を行う方向で考えている。小中学校特別教室へのエアコン設置について、質問、特別教室へのエアコンの設置の計画は、答え、令和6年度に調査委託を行い実施可能であれば、学校全体の照明の LED 化と合わせて、令和7年度に発注準備などを行い、令和8年度中の整備を目指している。3学期の終了日の変更について、質問、授業実数の確保と学習内容の履修を前提に3学期の終了日を早められないか。答え、夏休みの短縮と合わせて円滑に実施するために意見をいただき、早急に研究したい。下水道の整備について、質問、合併前から計画されている下水道事業が一向に実施されない地域から計画の見直し、廃止の意見が出た場合、どのような対応が考えられるのか。答え、地域の皆様と協議し、ご理解をいただいた上で、下水道計画区域から外す手続きに着手する。下水道事業区域外となった場合、変更後3年間は設置費用に対して8割の補助金を交付して合併浄化槽への転換を促進し、公衆衛生の向上を図る。使用済み核燃料中間貯蔵施設受け入れ調査について。質問、上関町が受け入れた。使用済み核燃料中間貯蔵施設建設のための調査について、市民への説明責任を問う。答え、現在、周辺自治体並びに地域住民や団体をはじめ国などの動向、事業の進捗状況を注視している。今後も情報収集に努め、中国電力による説明は、時期を見ながら市民の不安を払拭できるよう必要に応じて求めたい。自由民主党周南。代表者古谷幸男。副代表者田村雄一。有田力。小林直樹。篠田裕次郎。市政方針質問。大学を生かしたまちづくりについて。質問、自治会入会を条件とする大学生の市営住宅入居受け入れという新たな方針は、地域活性につながる取り組みの一例と大きく評価している。新学部学科が始まる今、今後の展開は、答え、今春からの新学部学科設置により、定員は200人増え、新しい公立大学の姿が見えてくる。大学生の町の力になりたい、地の力で応援したいという思いと地域の困りごとをうまくマッチングし、より良い町を作っていく、そんな両者となれるよう今後も支援と協力を行っていく。新生児聴覚検査費用の助成開始について、質問、先天性難聴児の早期発見、早期療育のための聴覚検査を受けられるよう、新生児聴覚検査費用の助成を開始し、一次検査や精密検査の未受診者へ受診勧奨と 難聴児の保護者の不安に対する支援を行える体制を確保するとあるが、どのような体制を考えているのか。答え、県内の産科医療機関への委託により実施体制が整う。検査結果が市に入ることから、まだ受診をされていない方への受診勧奨や、治療が必要な方には保健師が寄り添い、関係機関と連携してサポートする。周知方法は、母子手帳を交付する際に受診票を交付し、専門職が検査の目的と必要性について説明を実施する。新年度予算質問。マンション適正管理事業費について。質問。マンション適正管理事業の具体的な取り組みと管理計画の認定について罰則はあるか。答え。マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正により、地方公共団体によるマンション管理が新たに規定された。これにより、国の方針に基づく管理適正化の推進のための計画策定や適切な管理計画を有するマンションの認定、管理適正化のための指導・助言などが実施できるようになった。本年3月に、周南市マンション管理適正化推進計画を策定し、その取り組みとしてセミナーや相談会を開催する。なお、認定が取れない場合や、取り消された場合についての罰則はない。会派一般質問。新年度における観光振興について。質問。観光行政の方針は、また、観光振興における文化財の位置づけを問う。答え。令和6年度は、次期観光ビジョンの改定が必要であり、コロナ禍で変化した生活様式や価値観、動態調査の分析など、様々な見地を持って準備を進めたい。市長・部局に遺憾となる文化財については、保護の視点を守りつつ、新たな観光素材として位置づけることで、さらなる活用の可能性が期待される。質問。インバウンド需要についての考えは？答え。ニューヨークタイムズで脚光を浴びた山口市と臨市であることは契機と捉えている。旅行会社や関連事業者と連携するとともに、まずは多言語による案内看板や表示などの整備、情報発信の充実に努めたい。防災ラジオについて、質問。普及率はもちろん大切だが、中山間地域ではそもそも電波が届きにくいとの声もあり、実際に使われているかどうかという点において疑問を感じる。北部拠点施設の建設が迫る中、届きにくいのであれば、入りやすい状況を作るべきと思うがどうか。答え。現在、防災ラジオの配布総数は約5300台で、普及率は約 8%。中国総合通信局に相談したところ、本市において電波のシミュレーションや現況から電波は届いていると確認が取れているものの、電波の性質上、局所的に伝わりにくい場所があり、個別対処するほか方法がないとの助言をいただいた。そのため、中継局の増設は考えていないが、必要な対策は講じたい。また今後、放送出力の規制緩和など取り巻く環境の変化があれば、必要な見直しは行っていきたい。公明党代表者金子優子、副代表者遠藤真一、江崎佳代子、小池和正。施政方針質問。子ども未来部安心子育て推進課の設置について。質問。開祖に至る思いは？答え。周南市子ども真ん中宣言を具現化し、子どもたちが夢と希望を胸に健やかに成長し、幸せを実感できる街づくりを進めるため、 子ども真ん中社会の実現に向け取り組む。地域の未来を生むポジティブ思考を。質問。2050年の将来人口推計は9万1413人とのことであるが、その時代を生き、活躍していくであろう子どもたちにポジティブなメッセージを送ってはどうか。答え。人口が減ることと経済の成長や生産力とは必ずしも比例するものではないと考える。科学技術の発達による利便性向上など、子どもたちは今までに経験したことのない世界を楽しみとして受け止めているのではないか。それが若者の感性であり発想だと思う。楽しい未来が待っていると発信していきたい。新年度予算質問。窓口 DX SARS システム書かない窓口について。質問。書かない窓口の内容とセキュリティは。答え。マイナンバーカードや運転免許証などの情報を読み取り、必要とされる複数の申請書類に、名前や住所などの印刷機能やガイダンス機能が備わり、安全で利便性の高い窓口 DX 化を推進する。国が整備する高レベルの情報セキュリティが確保されたシステムを利用し、不正アクセスの防止やデータ暗号化による最新の対策を講ずる。帯状疱疹予防接種事業費について、質問、対象者や助成金額の内容は、答え、重症化の恐れや帯状疱疹後神経痛を発症する可能性が高い65歳以上の高齢者への助成とした。生ワクチンは4000円を1回、不活化ワクチンは1万円を2回まで、接種費用のおよそ2分の1程度を助成する。会派一般質問。市民が誇りとする周南市の都市公園整備を。質問。東総パーク永元山の夢風車が都市公園制度150周年記念公園施設に登録された。この機会に公園内の整備、改修をしてはどうか。答え。ユニバーサルデザインに配慮する整備は行う。一部適合しない施設があり、老朽化も進んでいることから、誰もが使いやすくなるよう整備する。福祉避難所について。質問。福祉避難所の現状と今後の取り組みは。答え。福祉避難所の利用対象者は、要配慮者及びその家族などの付き添い人で、災害時は、まず、一般の指定避難所へ避難して、見守り、支援などを行い、一般の避難所での避難生活が困難な方は、保健師による問診により、福祉避難所へ移っていただくこととしている。福祉避難所の拡充を含め、体制整備に引き続き取り組む。中、要配慮者、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児などのうち、避難所生活において、何らかの特別な配慮を有する方で、介護保健施設や医療機関などに入所または入院に至らない程度の在宅の方。中終わり。質問、福祉避難所へ避難についての周知は。答え、様々な手段を講じて多くの方に伝わるよう対応していく。三機会。代表者、福田文治。副代表者、青木義雄。長峰俊明、細田健二。施政方針質問。観光行政について。質問。東京にある山口県のアンテナショップ、おいでます山口館の周南ブースに VR 動画をセットし、本市の PR を行えないか。答え、県所管の施設であるので、他市との状況なども踏まえて研究していく。質問、アメリカのニューヨークタイムズ社の2024年に行くべき52カ所。 で山口市が第3位となった。このチャンスを本市も生かすべきと思うがいかがか。答え、山口市になく本市にある工場夜景や上栄寺と寛陽寺が同じ重森美玲の作ということで、山口市の市長に流れが本市に来るようお願いしている。新年度予算質問。帯状疱疹予防接種費用の一部助成について質問。具体的にどのような助成なのか。答え、65歳以上を対象に生ワクチンであれば1回あたり4000円を1回、不活化ワクチンであれば1回あたり1万円を2回助成する。会派一般質問。学校部活動の地域移行について質問。生徒の多様なニーズに応えられる資質及び能力を有する指導者の確保、育成のための取り組み状況は。答え、現在の学校部活動の指導を地域の方に代わってもらう取り組みではなく、現在活動している多くの団体及び新規に立ち上がる団体に中学生が加入し活動する形を目指す。質問。経済的に困窮する家庭の地域クラブの参加費用の支援などの取り組みは。答え、現在の学校部活動と同様に地域移行後も保護者に負担をかけることになるが、活動費の額については個々の団体に一任しており、指導者の資格の有無や活動内容によって異なることが想定される。スケートボード競技者に屋内練習場を。質問。屋内練習場がなく雨のたびに中止を余儀なくされる。スケートボード選手に使用していない体育館を貸すことはできないか。答え、老朽化が著しく使用は難しいと考える。質問。体育館が無理ならプールや他施設でもよい。もっと上手くなりたい、練習がしたいという選手の純粋な思いに応えてあげたい。選手は過度な施設は求めておらず、雨風がしのげ集中して打ち込める施設を探しているだけである。行政が道筋をつけることはできないか。答え、学校施設は学校教育を目的に設置している。個別案件なのでこの場で答えることはできない。小中学校放課後のグラウンド使用について質問。放課後に小中学校のグラウンドが空いているにもかかわらず、曜日や時間の制約で使用できないのはなぜか。答え、学校教育や児童生徒の安全確保に支障がない範囲で、市民のスポーツ活動のために登録した団体に開放している。質問。登録をして安全面で支障がなく、スケジュールが合えば使用できるという認識でよいか。答え、学校教育活動に支障がないと校長が判断すれば、開放することは可能である。未来ラボ。代表者、井本義郎。副代表者、清水義政。山本慎吾。姿勢、方針質問。子育ての町、周南市の情報発信を。質問。姿勢方針で子どもたちを育む施策は、人口減少対策の大きな柱とある。新年度も、子ども医療費の高校生年代までの無料化や特別教室の空調整備など、さらに子育て施策に注力している。これまで積み重ねてきた本市独自の施策により、今や周辺他市にも誇れる子育て環境ができている。しかし、これを人口減少対策とするなら、同時に利用者や周辺他市に向けた発信にも力を入れ、周南市に強い子育てのイメージを定着させるべきと思うがどうか。答え、子育て家庭に寄り添う形で 懸命に多くの子育て施策を進めてきたが、県内でも一番前を走っていると思う。子ども真ん中宣言を行い、市広報やポスター、チラシなどで啓発してきた。今後も子育てするなら周南市でと思う人を増やしていきたい。新年度予算質問。帯状疱疹ワクチンの助成について。質問。帯状疱疹ワクチンの助成は対象が65歳以上の市民に限定されている。年齢を限定する理由は？答え。帯状疱疹は加齢、ストレス、疲労などによる免疫力の低下が原因で発症し、発症のピークは70歳代と言われている。また、高齢になるほど重症化しやすいため、65歳以上という基準を設けた。会派一般質問。動物園リニューアルの PFI 導入について。質問。周南市の宝として改築改変が行われている動物園リニューアルに PFI の手法を導入するとのことだが、目的と内容は、また事業の節目でのオープン企画をもっと盛大に周知し、市民参加型のイベントとして開催していくべきだと考えるがどうか。答え、PFI 導入に向けた説明会も開催し、飼育以外の部分において民間のノウハウを有効活用することで、運営も含めて魅力あふれる動物園へとさらに変えていきたい。節目のオープン企画については、これまでも数回開催してきたが、式典中心のものが多かったので、さらに多くの市民が興味を持って参加していただけるよう、周知の部分でも工夫していきたい。日本共産党代表者、魚永智之、副代表者、中村文子、渡辺君江。会派一般質問。公務の重要な担い手である会計年度任用職員への給与改定の訴求適用を。質問。会計年度任用職員の給与訴求については、12月議会でも質問した。総務省は令和5年5月2日付通知に続き、12月27日付でも、常勤職員の給与が改定された場合、改定の実施時期を含め、常勤職員の給与決定に準じて改定することを基本とする通知を出した。訴求しない理由の一つに、給与計算システム上の問題があると考える。速やかにシステムの改修を行い、給与の訴求適用の準備を急ぐべきではないか。答え。現在、訴求支給に対応できるよう、給与システムの運用や、任用条件通知書兼承諾書の記載内容の見直しなど、準備を進めている。各支所への図書返却の窓口の設置について。質問。図書館のない地域の市民が図書を返却するには、移動図書館やまびこ号を利用するか、図書館まで行かなければならない。このため、各支所で図書の返却ができるようにしてほしいという要望がある。やまびこ号は利用時間の制限がある。都合の良い時間に各支所に持って行き、図書の返却ができるようにしてはどうか。答え。図書館が近くにない利用者の方にも、より便利にご利用いただけるよう研究する。上関町の中間貯蔵施設建設調査の受け入れについて、質問。核の施設があるところはいつも被害と隣り合わせである。能登半島地震後の中間貯蔵施設建設調査受け入れに対する考えを問う。答え。市民の皆様の不安が払拭できるよう適切な対応をする。国民健康保険料の引き下げについて、質問、基金を活用して保険料の引き下げを行うべきと考える。 18歳までの子供にかかる均等割の免除制度創設を提案するがどうか。答え、基金を活用した保険料引き下げについて、新たな取り組みは考えていない。子供の保険料の減額は国の制度として整備されるべきと認識しているので、山口県市長会議などを通じて拡充を要望していく。質問、基金の活用について考えはどうか。答え、平成30年度からすべての世帯の一人当たり保険料を基金を用いて減額している。これ以上の基金を活用した保険料減額、軽減は難しい。